今日は、ヨハネの福音書の16章の26節と27節を通して、祈りは聞かれる、このことを、共に見て、いきたいと思います。実は、大変なプレッシャーを今、負っておりまして、だからこのメッセージというわけじゃないんですけれども、昨日無事、花の駅伝の、建物の、購入、売買契約を結ぶことができまして、7月の11日に引き渡しの予定なのですけれども、教会の建物を登記するときはそんなに急がなかったんです。それは、所有権を確定するのが登記なんですけども、土地はもうすでに教会のものですし、そこに建ってる教会で新築です。誰かから譲っていただくわけではありませんので、ここが私たちの法人の持ち物であることを権利を保証すると言っても、それほど慌てる必要はなくて、私たちのペースで、手続きできました。しかし今回は他の方が、所有していらっしゃる建物を購入いたしますので、引き渡しの時に、行政書士、司法書士の方が、その所有権ですね、が元の今持っていらっしゃる方の持ち主で登記されているものを今度は教会のものとして正式に登録する手続きが支払いと引き渡しと同時に行う必要があるということです。そうしないといろんなトラブルを避けることができないと。そこでお金さえ用意すれば普通は大丈夫なんですけれども、宗教法人ということで教会のために用いるために、その登記あるいは支払いの時に無税の特典を受けられます。ただ無税の特典を受けるためには県庁に届けをして、それを認めてもらう必要がありまして、認めてもらうために必要な書類が昨日届きましたというか、契約した時点で与えられて、その他、教会がきちんと規則にのっとって、購入するということを証明する、書類と合わせて、認め、られるように、申請に行くんです。普通、だいたい2週間ぐらい申請が通ってからかかるということで、現地調査などなど含めて、その無税の非課税の証明書を出していただくんですが、日がないとギリギリな状況で、間に合わなかったら引き渡しが遅れて、リフォームが遅れて、引っ越しが遅れてということになります。そして売り主にも迷惑をかけるということにもなりますので、なんとか間に合わせる必要があります。このギリギリのところでなんとか神様助けてくださるようにと、本当に、切羽詰まった祈りの要請をさせていただきます。ぜひお祈りください。そんなことを考えて準備したわけじゃないんですけども、デボーションする中で今日改めて神様が祈りを聞いてくださることを、確かめて、いきたいのです。ヨハネの福音書の16章の26節と27節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書16章26節27節じゃあ声を合わせて読みましょう。はい。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。 あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからです。天の父様、どうか祈りが聞かれる素晴らしい特権を私たちが確信して、またそれを用いることができるように、どうか今日の箇所に光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の名前によって祈れるならば、いや、父が何でも与えてくださるという約束をいただいています。どうしてそうされるのか、そのことを今日改めて見てまいります。このヨハネの福音書の14章以降は、イエス様が翌日十字架にかかるために、その晩に捕らえられる、その夕べに十字架と復活の前の最後の教えとして弟子たちに語った教えと、また彼らのために捧げた祈りがここに記されています。イエス様はこれから弟子たちと別れなければいけないことを告げ、そしてそれはあなた方にとって益である、またあなた方のところに帰ってくると告げられました。しかし弟子たちは戸惑い悲しみます。悲しむ弟子たちに、この悲しみは揺るがない喜びに変わるとも告げました。なぜなら自身が贖いを成し遂げて天に帰ってこそ、救いを各自にもたらす約束の聖霊が来ないからだと。聖霊はあなた方をすべての真理に導き、もはや何も尋ねる必要がなくなると。この弟子たちはまだ十字架と復活の真理さえ全然受け止めきれなかった。その彼らが聖霊が与えられると大胆にキリストの福音を語るようにされます。イエス様にはそれが確信でしたけども、彼らはその意味もわからないという状況だったのです。そしてそれに加えて、ご自身の名によってもすべて求めるものを、当時イエス様はラザロの復活の時にもそうでしたけれども、何でも私の言うことを聞いてくださることを感謝しますとイエス様は祈れましたし、実際まさかこんなことがということが祈られた通りになりましたし、それでこれまで反対していた人たちも信じるように導かれました。同じようにされるとイエス様は、私の名によって祈るならば父が、また御子がそれをされると約束されたのでした。このことを通して、あなたたちを通して父は栄光を受けると、もう素晴らしい約束が次々に与えられているんですけど、彼らはまだその短所も理解できなかった。そのことを私たちは読んでおります。では私たち自身、この主の約束が自分のものになっているでしょうか。主が祈る時の確信のように、確信を持って祈れているでしょうか。なぜそう祈れるのか、その理由を一つ一つ確かめてまいりましょう。今日3つのことを覚えてこの場所を後にしたいです。一つは、イエス・キリストの名によって求めるということがどういうことなのかということです。イエス様は、私の名によって、 私によってではなく私の名によってという言い方をしています。まあ普段でも何々の名にかけて誓うとかなすとか、ダビデも言いましたけども、そういう命がけの時、名によってという言い方をしますが、名前にどれだけ権威があるんでしょうか。イエス様が私の名と言った時には、キリストの本質というと難しい言葉ですけども、イエス様が一体どんなお方であるのか、どんなご性質を、また力を、また実績を、そしてどんな約束を、それらすべて含めてイエス様をどんなお方ということを私たちが理解して、その通りであると信じられた上で祈るということです。福音書や使徒の働きで、勝手にイエス様信じていないのにその名によって祈ったら災いが起きました。また聞かれませんでした。私たちは名によって祈ることを理解した上で確信をいただいて求める時に与えられることを覚えましょう。全部知れとは言えません。でも少なくとも聖書が教えている限り、それが真実だと、イエス様はこういう方だということを知った上で、そして名を使うということはイエス様がその祈りに賛成されるという確信も必要ですね。この名前使ったら何でもいいこと聞いてもらえるんだということは言っちゃいけないんです。これがそうですね、私あなたの応援をします、あなたの言うことを聞きます、それは良いことですと言える願いでないとイエス様の名前使えないんです。そうしてしまうと、物語でランプの精という方が出てきますけども、何でも言うことを聞いたらかえって困ったことになってしまうということになりますね。イエス様がどんなお方か知って、そしてこの方にいいねと、良いですねと言ってもらえる願いを与える、イエス様に捧げるときに、私もそう思いますよと、協力しますよと、そういう願いをできるならば聞かれる、それは当然のことですよね。親子関係でも友達関係でも仕事の関係でも提案が通るってそういうことですよね。これがイエス様の名によって祈ることです。そしてそのように祈るときに、私たちイエス様は一つになるんです。イエス様との親しい関係、信頼の結びつきが確かになって祈ることがイエス様の名前によって祈ることです。イエス様は私をあなたに与える、こうして私はあなたを救うという関係を結んでくださいました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたのです。そして14章の20節を見ていただけますか。 ヨハネ14章20節。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなたにわかりますと。イエス様と私は一つなんだと。私が願うならばイエス様は願って実行してくださる。イエス様が願うなら私も願う。そういう関係になるのです。まさに一心同体に。そして全てを共有する友としてイエス様は私たちに関わってくださり、また私たちもイエス様を友とします。またやがて花婿と花嫁の関係になります。これもまた一体となることです。一体となるならば私たちの願いはキリストの願いと一致しており、そしてイエス様は全力で私たちの願いを果たしてくださいます。それが私の名によって求めますとイエス様が約束されたことの意味です。16章、先ほどのお読みした箇所を見てください。26節に、冒頭にこうあります。その日には、聖霊が与えられた日には、あなた方は私の名によって求めますと告げているんです。求めなさいだとできるかな、できないかなと思いますけど、イエス様が求めますとおっしゃったらその通りになるんです。そのように救われ、そのように聖霊が与えられて一体に結びつけられているからです。これがキリストの名によって求めることです。これがイエス様の名前によってお願いしますなんだったら確信持って実現すると。信じることができます。また第二に覚えたいことはその続きですけども、冒頭から26節をお読みいたします。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。そうありますね。私たちが求めることが御心です。ともすればですね、イエス様が私の代わりに願ってくれたら間違いないのに、確実なのにというふうに、思ってしまいます。先ほどの手続きでもですね、この私がやるんですかっていうふうに思うんですけど、初めてのことだらけです。不動産さんにお願いしようと思ったら、私も初めてですと言われましたし、司法書士さんも初めてですと、同列に立っちゃったんですね。で、教会がやることになりましたけども、イエス様がしてくださったら楽なんだけどなとか思ったんですけども、あなた方がと言われるんです。祈りって恐ろしいことです。素晴らしいんですけど、でもあなた方が求めると、そうおっしゃったんですね。それはチャレンジなんですけど嬉しいことです。かつて弟子たちはイエス様が願って、どうしてイエス様の祈りだけこんなに聞かれるんだろうか、祈りを教えてほしいなというふうだったんですけども、その日になったら、あなた方が私と同じように求めて実現するんですよ。これは素晴らしいチャレンジです。その日っていうのは天国に行ってからじゃないんです。 聖霊が与えられてからです。救われてペンテコステはまだ来ていませんでしたけど、もう来てますね。ということはイエス様を信じたらその時からこの特権が与えられてるんです。あなた方にかまって私がとしましょうかとイエス様はそれ断ったんですね。イエス様が願ってくれたらどれほど、安心だし楽かなと思うんですけど、あなたが求めなさい。それは信頼されてるからです。そしてご自身の喜びをまた喜ばしい体験をさせてあげようとしてほしいと願ってるんです。この特権を生かしましょう。まあこの特権は車を運転する免許と似てますね。自分で運転することは喜びですよね。特に初めて免許を持った方は、自分で動かすという責任とともに喜びをいただきますね。私たちは祈りのライセンスを救いとともにいただいたんです。それを用いましょう。そしてイエス様はダメ押しのことを告げました。どうしてそんな特権が与えられるのかと。27節の通りです。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。大切に思っておられる。何でもしてあげようとしてあげたいと願ってらっしゃる。祈りの特権を用いることをぜひ自分のものとしてほしいと愛する父がそう願ってこの特権を与えてくださったんです。だから最初はうまくいかないかもしれません。でも神様が守ってくださるのでチャレンジしましょう。大丈夫です。そして愛されている証拠はその続きになりますね。あなた方が私を愛し、私がイエス様ですね、神のもとから出てきたこと、つまり救い主であることを信じたからです。それは私たちも同じですね。神様をまたイエス様を愛してますね。そしてイエス様を信じました。これが神様に愛されている証拠なんです。愛をもって私たちをあらかじめ子にしようと定めておられた。それが実現したんです。ですからこの特権を恐れ多いんですけども、不安もあるんですけども、信じて用いましょう。まあ、すぐにそれが実現するかは分かりません。神様の時がありますから。また神様の時というのは私たちが、頭では分かってもまだ心が分かってなくてうまくできないということがあります。でも神様は忍耐深くちゃんと本当の意味でイエス様を名前で祈ることを私たちが体得できるように導いてくださいます。そしてあ、これで合格ですねと、じゃあ次の段階にっていう感じで成長していけますので、安心して委ねて祈りましょう。人生はチャレンジの連続ですけど、でも素晴らしいことです。クリスチャンの特権を信じておしまいではなくて、これからもずっと繰り返して進んでいきましょう。すぐに諦めないで。神様は必ず約束を果たしてくださる。だからこの祈りを体得していきますと。祈りによって主と全く一つになって歩めるんだと。この特権を用い始めましょう。今ひむらばし教会はそういうチャレンジばっかですね。 もう何するにしてもなんか大丈夫かなってことがいっぱいありますけども、だからこそチャレンジしていきましょう。お祈りいたします。天の父様、イエス様は私の名によって祈ると宣言してくださいました。そのことが私たち一人一人に実現いたしますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。